はい、今回もですね、前回に引き続き、佐藤俊さんにゲストに来ていただいて、DI とか、あとマルチモジュールのあたりの話を、ちょっとしようかなと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、なんで、まあその DI の話をしようと思ったかっていうと、まあ単純に佐藤俊さんがよくあのブログ記事でダガーの話をされてるからなんですけど、簡単にちょっとDI は何かとか、ダガーって何かっていうのを説明してもらってもいいですか？
はい。まずその DI について、まあ、簡単に説明すると、まあ、DI っていうのはディペンデンシーインジェクションっていうふうにの、まあ、略語というか、で DI っていうふうになってます。で、まあ、日本語だと依存関係の解決とか、依存関係の、まあ、そういう文脈で、まあ、言われることが多くて、まあ、依存に対して何かを増してくれるような、パターンになってます。で、具体的に依存をどうしてくれるかっていうと、例えば、まあ、具体的に、まあ、良さを話すと、例えば、クラス A と、まあ、クラス B みたいなものがあったときに、A の中で、例えば、直接 B のインスタンスを作ったとしたら、A と B っていうのは、まあ、ものすごい密に結合してしまうんですよね。で、これだと、例えばユニットテストとかテストするときとかに、A をテストしたいのに B も引きずられるであったり、あとは クラス B が変更されたときに、クラス A も変更しなければいけないっていうふうになってしまうんですね。これだと A がちょっと B のことを知りすぎているので、で、ここでまあ DI っていうテクニックを使おうっていう話になるんですね。で、DI を使うとどういうふうになるかっていうと、一般的にはまあコンストラクターから B を与えるっていうことをするんですね。今までだと A の中で直接 B を B インスタンスを作ってたのを、まあ、コンストラクター外から依存を与えてあげることによって B がどのように生成されるかとか B がじゃあどういう B が入ってくるのか、例えば B みたいな振る舞いを持っているものだったら何でもいいわけですよね、本来的には。なので B の振る舞いを持ったものを受け取るようにことができる。それによって A のその知ってる、なんだろう、範囲みたいなのが減るっていうところが、まあ、DI のメリットになります。なので最終的にはクラス A っていうのが A が B をなんかすごい知ってるっていう状態をなんだ解消することができるっていうのがまあ基本的な DI のいいところなのかなと思ってます、
はい、ありがとうございます、うん、すいません、なんかすごいこう、はい、ちゃんと説明して
、はい、
ありがとうございます、うん、はい。で、ダガーっていうのは、まあ、DI のライブラリーの
一つ、ね。あ、そうですね。一つっていう感じです。今言ったようなことを、まあ、よしなにじゃないですけど、やってくれるようなツールになってます。
まあ、ご存知の人も多いと思いますけど、もともとはスクエアが作ってたダガー1っていうのがあって、それがなんか Google に引き取られたかなんかよくわかんないですけど、ダガー2っていうのに作られて、まあ、Android 界隈だと基本的にはダガー2を。
まあ、使ってるところが多いっていうふうに思ってます。
話ですね。で、まあ結構その、なんて言ったらいいんですかね、使い方が難しいというか、癖があるので、賛否両論はあるんですけど、はい、今、佐藤俊さんが言ったように、はいはい、すごく便利なので、まあ結構デファクトというか、かなり使ってる人は多いんじゃないかなと思っています。実際、佐藤俊さんのアプリでもだいぶ、
あ、そうですね、ダガー使ってます。
感じですよね。で、まあ、ダガーの話なんですけれど、そうですね、ブログ記事で、ビューモデルと組み合わせるっていう話があって、これ簡単に、どういう話かって説明お願いしてもいいですか？
はい。まずそのビューモデルっていうのは Android アーキテクチャーコンポーネントに、まあ、追加された、まあ、クラスになっていて、で、ビューモデルっていうのは、いわゆるそのアクティビティのライフサイクルの、まあ、一個上というか、アクティビティが死んだとしても、なんかビューモデルは残るみたいな、残る可能性があるっていうものになっていて、まあ、アクティビティの上に、一つ上になんかビューモデルがいるようなイメージなんですね。で、かつ、そのビューモデルっていうのは、その自分でインスタンスを生成できないというか、一つそのビューモデルプロバイダーっていうそのクラスがいるんですけど、そのビューモデルプロバイダーを通してビューモデルインスタンスを作らなければいけないんですね。でも、いわゆるそのダガーを、まあ、普通にというか、ダガーを普通に使ってしまうと、ダガー側でインスタンスをまあ生成してしまうので、今言ったそのビューモデルプロバイダーみたいなのを通さないでインスタンス化されてしまうんですよ。
なるほど。
そうしてしまうとビューモデルのライフサイクルが守られないというか、守られないので、じゃあ実際に、じゃあどういうふうにダガーとビューモデルを組み合わせて使えばいいかというと、まあ、いくつかアプローチはあると思うんですけど、大きく2つなのかなというふうに思っていて、 まずその一つは、まあ、ビューモデルを直接アットインジェクトする方法っていうのはまず一つあるんですね。でもさっき言った通り、その普通に直接ビューモデルをインジェクトしてしまうと、まあ、ダガー側でヨシナに、なんかダガー側でインスタンスが自動で生成されてしまうので、なのでその中でダガーにはアットプロバイズっていうそのアノテーションがあるんですね。これを使うとどのようにインスタンスを生成するかみたいなのを自分で書くことができるんですよ。なので今回の場合ビューモデルっていうのはビューモデルプロバイダーっていうものを通してビューモデルインスタンスを生成したいので、アットプロバイズとそのアットプロバイズを使って、かつそのビューモデルプロバイダーを使ってビューモデルを生成するみたいなコードを書いてあげることによって、まあビューモデルのライフサイクルは正しく守られるっていうのがまず一つ書き方として。
まあ言葉をちょっと変えると。うん、はい、ビューモデルの生成はダガーにはお願いするんだけれど、その時にビューモデルを作るときはこのメソッドを呼んでねっていうのを、
う
ん、
あ、そうです、
こっち指定したいと、
はい、そうです、
その時に、うん、お作法にのっとってビューモデルプロバイダーズから作るようにすれば、まあ、大丈夫だよねって話ですね。
はい、
はいはい。でもう一つの方は、
もう一つはビューモデルってビューモデルを生成するために必要なものの要素にビューモデルファクトリーっていうものがあるんですね。で、ビューモデルファクトリーはまだビューモデルインスタンスを別に生成してはいないので、これは別に特になんか何も書かなかったとしても、まあ、アットインジェクトしても大丈夫なものなんですよ。ビューモデルを作るために必要ななんかファクトリーメソッドになっているので、なので、ビューモデルファクトリーをアットインジェクトしてあげて、で、実際にビューモデルを作るところは、アクティビティ側であったり、フラグメント側で、生成、ビューモデルを通して、ビューモデルプロバイダーを通して生成してあげる。ってことをしてあげればいいっていうアプローチがもう一つあります。
なるほど、なるほど。
で、ここで KTX で新しくビューモデル図っていうその拡張関数が追加されたんですけど、今言ったそのファクトリーをアットインジェクトする方法と、KTX の拡張関数を使うことによって、まあ、結構うまく組み合わせると、結構こう書き心地よくビューモデルを生成することができるものになってます。
で、前者のやり方をやっているのが、プレイドですかね。
はい。
なんか、多分 Google の人が、
うん。あ、そうです、そうです。Google が多分作ってる。
まあ、サンプルプロジェクトで、それはまあ、さっき佐藤俊さんが言ったみたいな、なんて言ったらいいんですかね。まあ、あんまりちょっと高度なことはしないで、素直に、
う
ん。
そうです、素直に本当にやりましたっていう感じですね。
で、もう一個の方は、あれですね。佐藤俊さんがこれでやってるんですかね。そういうわけではない。
僕は一応この、まあ、ブログ記事の中で3つそのプレイドの方法と、あともう一つマルチバインディングっていう機能を使った。
はいはい、これよく知らないですけど、はい。
これは多分去年のドロイド会議とか、2018とかで多分使っていたと。
知らなかった。
確かですけど、使っていて、なんかこう、結構その、まあ、ゴリゴリじゃないですけど、
はいはい、
結構いろんなテクニック、ダガーのテクニックを使って、でやっとアプローチしてるようなやり方、本当にこれだと、まあ、行動量が少なくなるので、まあ、そういうところにメリットがあるやり方です、うん、でもう一つ言ったのがさっき言ったその KTX と、まあ、ファクトリーを配るみたいなその2つを組み合わせる、まあ、間じゃないですけどプレイドはもう全部自分でガリガリ書いて安全にするっていう書き方で、うんうん、さっき言ったそのマルチバインディングマルチバインズの方法はなんかどちらかっていうと行動量を減らす代わりになんかこう、ダガーのハックじゃないですけど、ちょっといろんなテクニックを使ってるようなやり方で、その間を取ったようなのが、まあ僕が結構推したいというか、これがいいんじゃないかっていうふうに思ってるやり方です。
ありがとうございます。うん、今のその自分が書いてるプロジェクトというか、プロダクトでも、
僕、マルチバイン。
マルチバイン。
そうですね。僕ちょっと入ってきたばっかりではないんですけど、
あ、はいはい、
そう、マルチバインで入ってしまっていたので、
なるほど、なるほど。
なるほど、なるほどと思いながら。まあ確かにそうですね。マルチファインディング使ってるプロジェクトが多いのかなっていう感じがします。多分去年ドロイド会議使われたっていうのもあるし、はいはい、あとはノウハウとしてこれが結構広がってるような記事もあるんで、
なるほど、
記事とかで結構広がってるので、結構これ使われてるイメージがあります。
なんか面白いなって思ったのは、実は、自分はについて言うと、特にビューモデルをどうしてたかな。多分プレイドと同じようなやり方かな。でやってて、まああんまり、ビューモデル自体はあまり使ってないというのもあってまだ問題にはなってないんですけど、なんかそのすごくここ最近なんとかファクトリーが Google 側から提供されるようになってきたなと思ってて、多分この辺が影響しているのかな。
ああ、そうかもしれないですね。
ダガーで使えるようにっていう、なんかアクティビティとかフラグメントもファクトリ
ーが
提供されますよね。まあちょっとアクティビティとかフラグメントをインジェクトするのかどうかは僕はちょっとよくわかんないんですけど、うん、というので
確かに
面白かった、
うん、
です。はい。うん、ありがとうございます。で、ここからちょっとマルチモジュールの話も、はい、したくて、まあ、はい、真面目に話すとすごい多分時間がかかってしまうんで、
はい、
ざっとなんですけど、はい、あ、最初に言っておくと僕マルチモジュール全然やってない
んですよ、は
い。
あ、そうなんですね。
はい。シングルモジュール。
一つのアップモジュールがいる構成ですね。
そうですね。
はい。
で、多分、佐藤潤さんがやってるやつは、マルチモジュールに今、なっている。
移行中。まあそうですね。移行中っていう感じですね。
そうですね。それで、そうですね。先にその、今マルチモジュールにどうして移行しようとしているかとか、マルチモジュールだと、まあこの辺がちょっと大変っていう話をしてもらった後で、まあマルチモジュールとダガーっていう話を、はい、まあしようかなと思って、
はい、
最初にじゃあマルチモジュールの話なんですけど、はい、どうして、まあ今マルチモジュールに移行しようとしているんでしょうか。
うん、一応今、Hey プロダクトでは、ダイナミックフィーチャーモジュールは使ってない。
はい。
いわゆる普通のそのアップモジュールがトップにいて、そこの下にライブラリーモジュールが紐づいているような、マルチモジュール構成を一旦やろうというふうに思っています。で、その理由としては、まあ大きく僕の中で2つあって、まず1つはやっぱビルド時間が長いと。一応前提で言っとくと結構うちのプロダクトってまあ大きいというか、ファットっていうところまでは言ってないと思うんですけど、結構大規模なアプリで、ビルドも2分とか3分とかかかるんですね。
それクリーンビルドですか？
クリーンビルドですね。
それは軽い方だと
思います。あ、本当ですか？本当ですか？なるほど。まあ結構それ時間がかかって、まあ今後もまあどんどん長くなっていくことが一応予想されるので、じゃあ一旦マルチモジュールにしてみて、一応そのマルチモジュールにするメリットの一つに、多分ビルドの短縮っていうところがあると思うので、まあそこを目指してビルドの短縮っていうところを目指したいので、マルチモジュール構成したいなというふうにまず一つ目指していますと。で、もう一つとしては、なんか依存関係の、なんだろう、管理みたいなのをもう少しちゃんとやりたくて、例えばその、なんかこう適当にじゃないですけど、こう書いていくと、なんか依存ってなんかいろんなところに散らばってしまうというか、例えばメインアクティビティがあった時に、メインアクティビティが、例えばなんかいろんなところにこう依存してしまってるような状態ってあまり健全じゃないと思っていて、なんかそういうのを整理するために、例えばモジュールみたいなのを切って、あとはなんかコトリンのインターナルモディファイアっていうのがあるんですけど、そういうのを使ってモジュール内でその依存を閉じ込めることによって、なんか各モジュールがどういうふうに依存していいのかとか、こういう依存はダメだよねみたいなものをもう少しこう見えるようにしたいっていうのがあったので、まあここの2つの理由でまあ進めていきたいなというふうに思ってます。
ちなみに興味本位ですけれど、はい、ビルド時間は短くなったんですか？
いや、それはもうすごい質問で、変わんない。今のところそうですね。今のところ、まあ途中なので、はい、今後多分早くなるでしょう。きっと。
その、うん、マルチモジュールにすると早くなるっていうのは、はい、多分その差分ビルドというか、変更した影響範囲がモジュール内に閉じるからっていうこと
なんですよね。なので、クリーンビルドはそうですね。今おっしゃった通り、多分早くならなくて、差分ビルド、そのコードをちょっと変更した時の、ビルドがすごい早くなるのかなと思ってます。
ちなみにちょっと補足すると、Google I.O. だったと思うんですけど、この前の。なんかモジュール分けることですごくビルドが短くなるみたいなデータはなんか出てた気が。
お、本当ですか。
ので、多分やっぱりプロジェクトによるとは思うんです
けど。うん、そうですね。まあ今後早くなると思います。もっと進めていけば。
はい。ありがとうございます。で、多分まだマルチモジュールって、なんて言ったらいいのかな、本格的に採用してる人たちってそれほど多くないと思うので、まだまだなんとか知見が溜まってないとか、ベストプラクティスができてないのかなと思うんですけど、佐藤俊さんの今の感触だと、マルチモジュールってどの辺が大変とかありますか？
なんかこう、比較的、まあ、当たり前なんですけど、比較的こう単純な画面とかは、まあ簡単にそのモジュール切れるんですけど、例えばホーム画面みたいな、なんかもういろんなところから依存されてるぞとか依存してるぞみたいな画面って、なんかもうどこから手をつけていいんだろうみたいな感じにはなっているので、今のところだと例えばネットワークというかデータ層みたいなものを一旦そのコアモジュールみたいな感じでどんどん切っていって、一旦そこのコアモジュールは結構ファットになってはしまってはいるんですけど、一旦そこは目をつむって、一旦なんかいろんな画面が使われるものはそこに入れるっていう方針で今のところやってるんですね。うん、なのでそのホームとかその本当に複雑な画面に対して、このアプローチでいいのかなみたいなのは最終的にちょっとわかんないところがあって、例えば結局そのホームから 例えば他のモジュールとかに移動したものを、例えば相互にこう見なきゃいけないみたいな感じになった時に、じゃあどうすればいいんだろうねっていうふうにはなる可能性があるので、そこくらいですかね。なので依存が本当に、依存関係が本当に正しく今のところ管理しきれてるのかなっていうところは一つあります。
なんかそれと関連してやっぱ気になるのは、そのちょっと話飛ぶかもしれませんけど、はい、モジュールをどういうふうに分けるかっていう、さっきあのドロイド会議、あ、さっきって前のエピソードですけど、あのドロイド会議のサンサンさんの、発表内容で、なんかあの縦に分けるか横に分けるかみたいな感じのことも書いてありましたけれど、うん、
はい、
今モジュールって画面ごとで分けたりしてるんですか？
今のところだと、まあ、2個方針があって、画面をまあ司るフィーチャーモジュールみたいな感じの定義のものがあって、まあ、その下になんか例えばネットワークとかいわゆるモデルみたいなのが定義されている、コアモジュールみたいなのがいるっていう感じです。で、それ、コアとか、コアモジュールを各画面のフィーチャーモジュールで使って、最終的にそれをアップモジュールで、全部束ねるというか、うまくガッチャンコするって感じですね。
じゃあ、レイヤーとしても、こう、
分かれてるし、はい、
画面ごとというか、フィーチャーごとにもこう、う
ん、分かれてる
っていう。分かれてるっていう、
うんうん。
なるほど。あ、そういう感じなんですね。これ、あの、ごめんなさい。記事読んですけど、
はい、
クックパッドもなんかそういうの
を
やってるんですね。
はい、やってて、そう、あのなんかスライドというか発表があって、
はいはい、
まあ、この中でなんか自分の中で興味深かったのが、なんかレガシーモジュールを使ってやるっていう話をしていて、これ何か、レガシーモジュールって何かっていうと、いわゆるその、例えば一つのまずアプリケーションモジュールがあるところから、あ、一つのアップモジュールがあるところからマルチモジュール構成しようってなった時に、まあ、当然そのアップモジュールっていうのはトップレベルにいるものなので、基本的に下にしかこう、なんだろう、依存というかモジュールを作っていけないと思うんですね。ちょっと下っていう表現が正しいかどうかわかんないですけど、はい、一旦こう下にこうモジュールを作っていくことしかできないと思うんですね。それを一旦アップモジュールから一旦レガシーっていうライブラリーモジュールに全部クラスを移動してあげることによって、レガシーっていうのはトップじゃないんですよね。アップレガシーっていうその依存になるので、そのレガシーの上に、アップとレガシーの間にそのモジュールを作ることが可能になるんですよ。なので上と下にこう作っていけるというか、さっきのその僕の、Hey プロダクトでやってる話でも、なんかそのレイヤーごとにそのモジュールっていうのはやっぱり作っていくっていう考え方があるので、その下のレイヤーにも作れるし、さっき言ったその上のフィーチャーレイヤーみたいなところにも作れるっていう、その両方にこう展開していくことができるので、だからこれはすごい上手いやり方だなって思いながら。
なるほど。じゃあとりあえずそのなんか、まあ、小分けのというか必要な機能は全部レガシーにあるっていう状態で、例えば新しく画面を足すときとかにはその上のフィーチャーとして作ればいいし、もしかしたらそのレガシーの一部 の, そのネットワーク周りはレガシーのこう下とかに回していくとかいうこともできて、段階的にできる、
うん、そう、うん、すごいいいアプローチだなと思っていや、これはいいなと思いました。
なるほど、さすがですね。でも僕クックパッドがこれをやってるって知らなかった
です。あ、そうですか、
はい、
多分半年前くらいの発表だとは思います。
そうなんですね、うん、あのちょっと雑談になりますけど、クックパッドさんって、はい、まあ、僕が話を聞いた時と変わってなければですけれど、確かなんかそのアプリを全部見る人っていうのがそんなにいなくて、なんか各なんか例えばなんだろうな、レシピチームみたいなのがいたら、その人たちはずっとレシピだけやるんで、そのチームの人がなんかこうアプリに対してレシピのなんか機能を強化するみたいなことをやるらしいんですよね。で、それって多分そのフィーチャーごとにモジュールが分かれてて、それごとに変更を加えるっていうのと多分近い形だと思うんで、まあこういうマルチモジュールとはもしかしたら相性が
いいかも
しれないなと思いましたね。あ、ちなみにこれあれですね、今スライド見てて気づいたんですけど、差分ビルドが3分から30秒になったって書いてありますね。
あ、本当ですか？書いてありました。
でも、
あ、あったかも。書いてありましたかも。
でも、その前の3分がな、
うん、差分見ると3分って確か長いです
ね。もしかして、サトシンさんのチームは元が早すぎるだけ。
いやいやいや、2、3分はちょっとやっぱり集中力切れるくらいの長さだと思います。
いや、ですね。うん、恥ずかしながら僕の今やっているプロダクトはサブンビルド1分以上かかるんですけど、やっぱ1分以上だとついてありますね。
そうですよね。ちょっと暇だなってなっちゃいますよね。
30秒超えるとやっぱりちょっと他の方でやっちゃいますね、
うんうん、そうなんですよ。やっぱりここをもうちょっと減らしたいですよね。
そうですね、うん、はい、ありがとうございます。で、ついでになるんですけど、あのマルチモジュールの遷移についてっていう 記事を佐藤俊さんが書いてくれてて、結構面白かったんですけど、さっきの話を踏まえて言うと、ある画面からある画面に行くっていう場合に、その繊維をそのコアモジュールの方になんか依頼するっていう感じでやってるんです。
あ、そういうイメージですね。
あ、そうなんですね。
なんか画面を持ってない、なんか本当にお互いのモジュールっていうんですけどね、お互いをつなぎ込むだけ用のなんかモジュールを作ってあげて、そのつなぎ込む用のモジュールに依存す、まあ、各画面というか依存することによって、そのなんだろう、いわゆるその依存関係の原則に、その循環依存を作ってしまう、循環依存を作ってはいけないっていうものがあるんですけど、例えばある画面 A と B っていうものがあった時に、お互いが例えばですけど行き来したいみたいな時があったら、 A は B に依存して B が A に依存するっていう風になると思うんですよね。
そうですね。そうですね。
そうなると、まあ、いわゆるその循環依存になってしまうので、まあ、うまく動かないんですよ。まあ、なので、まあ、さっき言ったそのダガーの、ダガーとかを使って、なんかその DIP っていうその依存関係を逆転させるテクニックがあるんですけど、うんうん、それを使うことによって、なんかお互い循環依存になっているところをうまくこう循環依存じゃなくするようなテクニックがあるんですよ。そのためになんかその繊維用のモジュールを一つ作って、そこに依存することによって、まあ、循環依存をなくそうっていうような話になってます。
なるほど。ありがとうございます。面白いですね。なんかこの記事読んで面白かったんで、プレイドどうやってるのかなって思って見たら、知ってます
知ってます。
文字列
はい。そうなんです。うん、
ちょっと衝撃を受
けて。そうなんですよね。そう。僕もプレイドはすごいどうやってんだろうと思ってワクワクしながら見に行ったら、文字列だったんですよね。
ああ、そしたら確かにね、うん、循環依存は発生しないですけど。うんうんうん、
そ
うなんですよ。
でもプレイドはそのダイナミックフィーチャーモジュールを使ってるので、
ああ、そうか。
多分、文字列以外の回避方法がおそらくないと僕は思ってるんですよね。なるほど。おそらくですけど。
はいはい。でもそうですよね。
その、アップが、アップっていうか、なんか全てを知っているモジュールを作ることができないので。
そうですよね。
そう、依存がこう配れないというか、最終的にうまいことしてくれるようなレイヤーがないんですよね。
はい、じゃあもう、あれですね。今後ダイナミックフィーチャーをやろうとしたら、みんな文字列になる。
そう、文字列。
ファクタリングすると壊れる、
ね。はい、もう壊れるみたいな、そういう暗黒の時代がもしかしたら待ってるかもしれない。
それなんかちょっとうまいこと仕組みを考えてほしいという足りてもなんですけど
一応ナビゲーションコンポーネントを使えばもしかしたらうまいことできるようになるんじゃないかなっていうのは少しだけ思ってます。
そうか、はい、ありがとうございます、うん、いやだこの辺もまだまだなんか知見が、ねうんね
うん、まだ足りてないと思うので、もう少しちょっと欲しいって感じですね、
うん、
足りて本願ですけど
で、すいません。なんか、せっかくなんで、マルチモジュールとダガーの話もしようと思ったんですけれど、あれ、でも、これは、佐藤俊さんはまだ、そういう記事は書いてないんでしたっけ？
あ、そうですね。今のところは。っていうのも、さっき言ったそのナビゲーションコンポーネントが、ダイナミックフィーチャーモジュールでうまく動かないっていう、まあ、バグがありまして、自分の中でどう書いたものかなみたいな感じで一旦置いてるんですよ。
あ、そうなんですね。うん、なるほど、ちなみにこのなんかマルチモジュールの遷移について考えるパート2はなんか何を書く予定だったんですか？
パート2は、はい、さっき言ったそのナビゲーションコンポーネント、ダイナミックフィーチャーモジュールとダガーを組み合わせて。
あ、やっぱそういう話なんですね。
う
ん、
これでいいだろうみたいな感じのを書こうかなと。はい、
そしたらバグがあって動
かない。そう、動かないんで、もうなんかもう書くこともできないし、どうしようかな、みたいな。
あ、
一応そのバグとしてはその認識しているので、Google のイシュートラッカーで。
そうなんですね。
報告されていたので。
そのうち治るかもしれないっていうか。
今、α09 が最新なんですけど、まあ10くらいで治ってほしいなっていう。
ああ、そうですね。うん、いや、でも、楽しみですね、それ。
うん、はい。
パート2楽しみです
。ありがとうございます。
なんか、代わりといってはなんですけど、なんか、プレードのマルチモジュールにダガを入れる話っていうのが、でこれ読みました？
これ読みました。
ああ、どうでした？感想としては。
感想としてはまあいいやり方というか、
はいはい、
まあ、確かにこうやるしかないよなっていう感じの感想を受けました。まずそのプレイドは、
はい、
いわゆるそのダガーアンドロイドっていうダガーの中にそのアンドロイド用のなんかフィーチャーモジュールみたいなものがいるんですけど、まずそれを使っていないんですね。
ああ、うん、そうかそうかそうか。
そう、純正のダガーだけを使ってるっていう風に、一応選択をしていて、 一応その理由としては、ダイナミックフィーチャーモジュールって、そのアップの上にダイナミックフィーチャーモジュールが来るんですよね。うん、ダガー Android っていうのは、アップでその全てが見えるっていう前提というか、時にすごい力を発揮する、機能なんですよ。なので、ダイナミックフィーチャーを使うと、アップはその上にいるそのダイナミックフィーチャーモジュールのことを知れないので、ダガー Android と一緒に使うってなると、結構その苦しみというか、ちょっと辛みが発生してしまうんですよ。うん、なので、プレイドではもうそこは使わないっていうふうに今のところは割り切っていて、アップでその一つのなんかコアコンポーネントみたいなものを定義しておいて、各そのダイナミックフィーチャーモジュール内で、そのコアコンポーネントを継承みたいな感じで継承して、そのフィーチャーモジュール内だけで使うコンポーネントを新たに定義して使ってるっていう感じのアプローチを取ってます。
まあでもそれでそのコンポーネントはそのフィーチャーの中に閉じることができるからいいよねっていう話なんですね。
はい。
あ、本当は。なるほど、なるほど。この辺もなんか難しいですね。
いや、ここら辺は本当難しいです。なんかコンポーネントディペンデンシーズっていう、そのなんか書き方、あのダガーの書き方があるんですけど、はい、プレイドはそれ使っていて、まあこれのこと正直忘れてたんですよね。
あ、
今までそのダガーアンドロイドずっと使ってたので、はい、あ、確かにこう書けるよなと思って。でもこれがなんだろう、本来のダガーじゃないですけど、まあ基本の書き方なので、やっぱりこう、そうですね。ちゃんとこう基本通りに書けばちゃんとなんか大体実現できるんだぞっていうようななんかいい記事になってます。このプレートの記事は。
なるほど。ありがとうございます。というあたりで大体話せたかなと思うんですけれど、なんか他にマルチモジュールとかダガー周りでなんかありますか？
いや、大丈夫です。僕の方は。
はい、ありがとうございます。うん、で、時間が残り少ないんですけど、せっかくなので最後にちょっと雑談っぽい話を、
はいはい、
したいなと思っていて、まあ、なんていうか、下書きというか、二人でどういう話をするかってまとめているところにですね、ぷよぷよの話を、
はい。
しゅんさん書いてくれたので、ちょっとその話を聞いてもいいでしょうか。はいはい、
そうですね。そうですね。せっかくなのでちょっと話させていただきます。はい、僕今、プライベートというか、ぷよぷよを、まあ、結構やっていまして、PS4 でそのぷよぷよのゲームが出てるので、まあそれをすごいやってるんですね。で、まあこう半年、まあ大体こうちゃんとやり始めてからまあ半年とか経ってるんですけど、やっぱりこう最初の方は量をこなすだけで、こうどんどん上手くなっていくんですよね。
この。それってこう、あ、ごめんなさい、なんか連鎖を作る
の、はい、あ、そうです。
どうしたらいいかとかそういう。
そうですね。まあ大連鎖を打ってたりだとか、まああとはそのレートっていうものがあるので、まあレートが上がっていったりだとかっていうところで、まあわかりやすい、なんだろう、上手くなってるっていう指標があるんですけど、こう、だんだんと、こう、量をこなすだけじゃ、なんか、うまくならないみたいな感じになってきていて、なんか、昔ほどなんだろう、今はうまくなってないなっていうのが感覚としてあるんですね。なので、その、量をこなすのはやめて、もうちょっと質の方に転換しなければいけないなっていうふうに、まあ、なりまして、まあ、具体的には、その、PS4 の機能で、その、動画を撮る機能があるんですよ。なので、その、一戦一戦、その、動画を撮って、それをすぐ見直すっていうことを今していて、そうすると、なんかこう、負けた理由っていうのがすごいわかるんですよ。
うん、
例えば、この手を打ったから今負けたんだとか、
うん、
こういうふうにやったからなんかうまい連鎖が打てたんだみたいな感じで、
はいはい、
すぐ自分の中でこうフィードバックができるので、まあ、そこが自分の中で今のところぷよぷよ上手くなるためのコツじゃないですけど、っていうので、まあ今努力してるっていう感じに。
なるほど、面白いですね。はい。で、それが実は行動にも、
うん。そうですね。
行動活動にも、はい。
そうですね。で、そういうことをこう考えていたら、まあなんか他のところにも応用できるんじゃないかなっていうふうに思っていて、今自分が実際にやってるのは、やっぱりコードをきれいに書くっていうのは多分エンジニアのその目標というか目的というか、なんかその目指す一つのなんか道だと思うんですよ。で、僕もコードをきれいに書きたいなっていうのはまあ思っていて、今までだと、なんかその、例えば一つのフィーチャーを開発してプルリク投げるみたいな GitHub フローがあった時に、その僕がその自分が書いたコードを見直すタイミングっていうのは、プルリクを実際に作ってから見直すっていうことを僕は今までしていたんですね。そうすると、だいたいその間が空いちゃうんですよね。やっぱりその、プルリク作るまでに実装してってなると、まあ数日とか、まあ短くてもなんか数時間とかっていう単位でかかるので、例えばそのプルリクをこうバーって見たときに、なんでこういうコードを書いてしまったんだろうとか、なぜなんか同じような過ちを俺は犯してるんだみたいな、なんかそういうのが結構あって、で、その度にこう、まあ直してはいるんですけど、まあ結構こう繰り返しそういうことをしてるなっていうふうに思ってて、 やっぱりそのぷよぷよの考えをじゃあここに適用するとどういうふうになるかっていうと、まあ、コミットごとにちゃんと見ていくっていうのがいいのかなっていうふうに思ったんですね。で、具体的には、その、まずその、とりあえずその空のプルリクみたいなものを作っておいて、そこに対して、まあ、どんどん一つずつコミットしてプッシュして、で、そのコミットを、なんかその GitHub 上ですぐ見るみたいなことをしたんですよ。そうすると、なんか差分っていうものが小さくすぐ見ることができるので、なんでこのコードを書いたかっていうのが自分ですぐわかるんですよね。例えば手を抜いたとしたらすぐわかるし、あとはなんか悪いコードを書いてたとしたら、なんでこういうコードを俺書いたんだっていうのが、すぐこのフィードバックとして受けることができるので、まあそういうことをしていけば、なんかその変なコードを書くみたいなことが減るんじゃないかなと。いうことで、とりあえずプッシュしてみて、プッシュしてみてみたいなのをずっと繰り返すみたいな感じで。多分このプルリク出してから見るだと、ちょっと流度が自分の中では荒すぎるので、もうちょっとまあ狭めていこうっていう感じですね。
じゃあプッシュしたらブラウザーに行って、
う
ん、まあリロードかなんかして、
う
ん、
はい、そ
のコミットの差分を、はい、
見て、
見て、うん、こう第三者の目というか、うん、は
い、いいじゃないかっつって
なるほど
、そんな感じで今やってます。
面白いですね。なんかちょっと違う話かもしれないんですけど、僕がたまに思うのは、あのトイレに行くといいアイデアが出るっていうのがあって、なんかこう詰まってたりしてる時って、こうガーって行動書いてしまうんですよね。で、なんかうまくいかないでまたガーって書き直してっていうのを繰り返して、なんかぐちゃぐちゃになってしまったりするんですけど、そういう時になんかこうちょっと一息入れて、まあトイレに行くでもいいし、お茶を飲むでもいいんですけど、するとこう結構すっきり、こういうふうにすればいいやっていうのは分かったりするんで、もしかするとそのまあお話のなんか意図とはちょっとずれるかもしれませんけど、その一呼吸を置くっていうのもなんかいいのかもしれないですよね。
確かにそうかもしれないです
なんか今見たらこういうことやるんだったらクラス設計こっちの方が良かったなって思い直したりとか、メソッド名適当にしちゃったなって気づくとかっていうのは、うんうん、
確かにすぐ気づけますね
そうですよね、うん、やっぱそこはなんかこうちょっと冷却期間を置くのがいいのかなっていうのと、あともう一個面白いなって思ったのが、そのコードも最初の頃って書けば書くほど上達するというか、もう数をこなすのがすごい重要なんですけど、ある程度いくとなんかこう手癖で書っちゃうようなところが、まあ、あったりするんで、そういうなんか佐藤俊さんみたいな、なんて言ったらいいですかね質を高める努力っていうのもまあいるんだろうなということを思って面白かったです、
うん、ありがとうございます、はい、
でもなんかあれですね、うんうん、すごいあれよく言われるかもしれませんけど、真面目ですよ
真面目です、すごい
ゲームやってそれが活かせるんじゃない
か、はい、そうそうそう、活かせるんじゃないかみたいなそうですね、なんか応用できないかなみたいな、うん、
あれ今ソフトウェアエンジニアとか普通に職業でプログラムを書くようになって何年ぐらいなんでしたっけ。
今はアンドロイドエンジニアがだいたい4年で、その前がサーバーで 2,3 年くらいかな。
あ、じゃあ 6,7 年、
6,7 年くらい。
あ、
はい、
あでもそうですね、それぐらいだとなんかそういうことをやるのはいいのかもしれないですね。
そうですね、なんかもっといいもの書きたいなみたいな
あ、いや素晴らしいです、うん、あの向上心が
え、黒川さんないんですか。
あ、うん、あでも、うん、でもなんか僕の場合ちょっとレベルが低いかもしれませんけど、プロリクのレビューを受けた時はちょっと防衛意識みたいな働くと思うんですよ、誰でも。でもそういうのは絶対やめようって決めてて、言われたら、で、しかもちょっと自分がこう手を抜いたなって気づいたら、あ、直します。積極的に言うようにしようかなとは、うんうんうん、思ってますね。まあ、あとちょっとこれもまた別の話かもしれませんけど、最近思うのはなんか自分の中でこうある程度こう、こういう時はこうした方がいいとか、クラスの設計はこうした方がいいみたいな考えがあるんですけど、それをなんか他人に伝えるのが結構難しいなっていうのを思ってて、なんかそれをやっぱりちゃんと、なんだ、オブジェクト思考入門でもいいんですけど、とか、あの、DDD でもいいんですけど、なんかそういったもので、こう、他人に説明できるようにならないといけないなっていうことは考えたりはしてます。
そうですよね。わかります。すごいわかります。
あ、そうですか。
なんか、レビューとかでもなんかこう、すごいふんわりなんかおかしいな、みたいな感じになって、僕とかはなっちゃうので、
はいはい、
なんかそこがそういうところが基礎みたいなのがあると、なんかちゃんと突っ込めるというか、ちゃんと正しい言語化された、言葉で、ここがこういうふ
う
にすればなんかいいんじゃないみたいな感じ
で、
ね、ちゃんと言うことができると思うので、
そうですね。
そういう意味でそうですね、そういうところはなんか重要だなって。
いや、まあ、もともと雑談でさらに雑談なんですけど、なんか例えばその、なんだろうな、引数、メソッドの引数に、 ブーリアンがあって、まあ、その true false でなんかこう、挙動を変えてるっていうのがあったときに、まあ、それが正しいこともあるんですけど、実は全然違う処理なんだけど、なんか似てるから、一緒にしちゃえって、うん。
まあ、あります。ありますよね。ありがちですね。
ありていうか、うん、まあ、普通になんかこう、その辺のライブラリとかでもまあ、あったりするんですけど、なんか自分はそういうのは、後々結構いろいろめんどくさいことを引き起こすっていうのを経験的に知ってるんで、ちょっとコピペでなんか冗長に思えるかもしれないけど、これは分けた方がいいよねみたいな話をするんですけど、やっぱそういう時にこう言葉としてなんていうかな、自分はこっちの方が好きぐらいしか言えないとなかなかこう説得、
うん、そうそうなんだよってなるんですよね。
そうなんですよね、うん、っていうので、なんかまあその辺はちょっと自分はもうちょっと学ばないといけないなと思っています
そうですね。いや本当すごい大切ですよね。
はい、
うん、
はい、まあ、ということで、
はい、
はい、時間もちょうどいいので、今日はどうもありがとうございました。佐藤俊さんでした。
はい、ありがとうございました。